こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はですね、更年期の話をしようかなと思ってるんですが、これを聞いてくださってる方々が更年期の方とは限りませんよね。若い方もいらっしゃるし、まあ女性の更年期の話なので男性も更年期があると言いますが、男性だと自分には関係ないかなと思ってしまうかもしれません。ですが若い方でも必ず訪れます。いつか必ず訪れます。それから男性でもパートナーが更年期に差し掛かることもありますよね。もしくは過ぎ去った人が聞いてくださってるかもしれませんけれどもね。いずれにせよ自分に関係ないってことはないと思います。パートナーじゃなくても親とか、それから職場の人とかいらっしゃるかもしれないしね。こういうのは女性特有のなんか症状って言って、本当はこう男性でもしてた方がいいと思うんです。今そういう取り組みがあります。国でも会社でもね、女性特有の症状に対する知識をみんなで深めましょうっていう取り組みっていうのは大切なことですので、知っておかれるといいんじゃないかと思います。さて、それでは更年期ですが、一般的にどのあたりの年齢を指すのかということになってきますと、閉経、生理が終わる前後5年間のことを指します。生理は女性ホルモンエストロゲンによって引き起こされますが、これが急になくなってきます。急になくなってきますので、いろんな症状が起きるというわけです。程度は軽い人もいれば重い人もいるようですね。ちなみに私はお医者さんじゃないので、詳しいこととか気になる方は必ず婦人科を受診していただければと思います。私はフィットネスの視点でお話をしていきますね。ということで、この更年期の時期は女性ホルモンが変化していろんな症状が出やすい時期になってきます。私はですね、寝汗、それから最近は朝ちょっと早く目覚めとかありますね。それからね、意外とこう精神的な症状が出ることがあります。特にストレスが大きい時に症状が強く出ます、私はね。でも周りの同世代の方々に聞くと、やっぱりストレスがあると悪化するって言ってましたね。適度なストレスは大切だと思うんですよ。身が引き締まってこうやる気になったりとか、自分をこう高めてくれる、成長させてくれるような緊張感だったらいいんですけど、そうではなくネガティブなストレスだと結構体にくるなって思います。まあこれこそね、こういう時こそ自分のメンタルを見直す時期だとは思うんですけどね。まあちょっとそれはまた後でお話ししていきますが、こういった更年期の症状っていうのは、私のような寝汗とか不眠とか精神的な不安定さっていうのもありますし、他にも調べるとたくさん出てくると思うんですけど、のぼせ、顔だけ汗かくとかいう人もいらっしゃるし、関節痛になる方もいらっしゃいますね。いろんな方がいらっしゃるようです。不眠もね、入眠がうまくいかないっていう方もいらっしゃるのかな。でも私も本当にすっごいストレスあった時は本当に入眠できなかった。あれは更年期だったのか、ただの精神的なものだったのか分かんないですけど、本当にイライラして頭がカッカしてる時は本当に寝つきが悪くなりましたね。この番組やってる最中じゃなかったでしょうかね。何回か話しましたけどね、まあそういったさまざまな症状があるようです。更年期のあたりの皆様、こういう話をする仲間はいらっしゃいますでしょうか、周りに。私はね、本当にね、ずっと男性ばっかり周りにいたので、あんまりこういう話をする機会がなかったんですよ。 逆になんか男性だからパートナー奥様たちが更年期でどうのこうのっていう愚痴は聞いてましたけどね。でもなんだろう、そのパートナーの奥様たちの気持ちは私もわかるんだけど、やっぱりこうこの番組聞いて思い当たる方いらっしゃるかもしれないけど、旦那さんが本当に困っちゃうようなことはやっぱり避けた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。私もやっぱり多少こう左右されることはあるんだけど、旦那さんがそれを見て嫌な思いするんじゃないかなって思うようなことはしないし言わないようにしてます。でもし言っちゃったとしてもちゃんと謝ったりとか、今更年期で多分こうなってるんだと思うとか説明したり、あらかじめ分かってる時は言いますね。なんだろう、あまりこう気分が良くないから出かけるのとかは避けたいとか、おそらく、まあ、更年期のせいかもしれないんだけどねとか、まあ、更年期のせいにしたらいけないけど、まあ、だけどこうやっぱり自分でもなんか違う感じがするから、ちょっとそういうことを説明して相手に心配かけないとか、相手をこう困らせたりとかすることがないようにはちゃんと努めてます。だって立場が逆だったら、自分がその旦那さん側の立場だったらね、なんだかよくわかんないけど怒ってて、なんだかよくわからないけど落ち込んでて、なんか人のせいにされたりとか自分のせいにされたりとかね、たまったもんじゃないよなって感じちゃうじゃないですか、逆の立場だったらね。まあ奥様は奥様でね、いろんな言い分はあるのかもしれませんけれども、まあそれはちょっと一回置いといて、もし気になるようだったらカウンセリングに来てください。はい、まあ一回置いときましょう。ただ私はそういうふうに考えて、旦那さんが困ったりとか迷惑になったりとか嫌な思いがしたり嫌な思いをさせたりとか、そういうことがないようには気をつけてます。はい、でそういうわけでね、話戻すけど、私あんまりこう女性とこういう更年期の話をする機会があんまりないんですよ。たまにこう会った時に喋ったりとかはするんだけれども、常に誰か会う友達がいてとかじゃないから、あんまりねこういう情報交換とか情報共有とかする機会がなかったんですよ。まあ私自身はいろんな症状があったとしても対処法とかある程度知ってたりとか、そうですね、自分で自分の心と体をコントロールある程度できる方なので、まあそういったこともあってそこまで仲間を必要とはしていなかったんですが、たまたまね昨日事情があって久しぶりに友達に電話したんですよ。私の2個上の友達なんですけど、それで更年期の話になっていろんな話をしたんですね。でその時にこういう時期にどういう生活をしたらいいのかっていう話題になったんです。で結局ねやっぱり共通してるんですよね、こういう更年期にいいことって。で、まあ、私もこういう話をする人が少ないじゃ少ないんだけど、これまで更年期の先輩方を見たりとか話を聞いたりしてきたこともあって、でそこと照らし合わせても共通してるんですよ。で何かというと、まずは運動。これは前も話したと思うんですけど、うちの母もね精神的に落ち込んだ時、運動に連れてってからだんだんと症状が回復してどんどん良くなっていったっていう話をこの番組でもしたことがありますが、本当に運動、これはいい。それからバランスのいい食事、この2つは圧倒的によく聞きます。で私もそうです。で友達もそうでした。そしてもう一つ、昨日あそれもかって思ったことがあったんですよ。それは初めてこの話題になったんですけど、何かっていうと早寝早起き、朝方に帰るっていう習慣がどうもいいらしいっていうことになったんですよ。 でね、私も朝早く起きて筋トレしてジョギングに行くっていう話をこの番組でもしてますけど、その友達も朝方に帰ったんだって。でその友達は他の人が朝方になってで運動とかをしているのを見て真似してみたんだって。でそしたら体調がいいということでずっと続けているそうなんですが、私もそうで、朝方にした方が圧倒的に心の調子も体の調子もいいんですよ。なのでね、もしかすると私たちと同じように皆さんの中にも夜はさっさと寝て朝早く起きて体を動かすということをすることによって心身ともに調子が良くなるっていう人がいらっしゃるかもしれません。これはね、私初耳だったんですよ。自分もやってて、何気にやってて、ただ朝方の方が勉強できたりとか、なんか日中体調がいいからいいなと思って変えたんですけど、他にも同じことをしてどうも調子がいいという人が出てきたので、もしかするとこういう生活習慣を切り替えるっていうのが合う人いるかもしれませんよ。ただね、これ私の経験則なんですよ。私とか友達の体験談、経験談でしかないので、症状がね、重い方、本当にお悩みの方は必ず婦人科に行っていただいて、先生と、婦人科の先生と相談してくださいね。本当に重い方は病院でね、先生に相談してお薬とか処方してもらうとすごく軽くなる方もいらっしゃるんですよ。最近はこう副作用の少ないようなものもあるみたいなんで、いろんな方法があるから病院で相談されるといいんじゃないかと思います。私みたいに、まあまだね、更年期の入り口なのかなっていうのもあるし、運動とかしてたりするから軽いっていうのもあると思うんですよ。まあ、生活習慣もいいのかもしれないけどね、まあ、生活習慣が今のこの軽さを作っているっていうのはあるかもしれないんだけれども、まあ同じようにやれとはやっぱり人によってね、生活違うので言えないから、何かあったら必ず病院に行って先生に相談してくださいね。まあそうでもないよと、まだ私そこまでじゃないけど生活習慣変えてみようかな、まあ、ちゃんと運動始めてみようかな、バランスのいい食生活にしてみようかな、早寝早起きやってみようかなと思われる方は、ぜひね、取り入れてもらえたらいいんじゃないかなとは思います。はい。まあ、それからこの更年期時代にいいものとしてもう一つ、同世代の同性、まあ、私は女性なので、女性とのつながり、こういういろんな話ができるつながりもあると心が軽くなるなというのは感じましたね。私も本当ここ数年は男性ばっかりのお付き合いだったんで、これからは同性の、同世代のつながりも広げていきたいなというふうに昨日友人と話してって実感しましたね。それからね、やっぱりこうこの時期考えることってありますよね。私もあと1ヶ月半で50歳なんですよ。なんと100歳まであと半分あるんですよ。50年。このまま健康に生活する予定なので、まあ、50年もあったらいろんなことできるかなとは思うんですね。でそう考えると、こういう更年期の時期ってこれからの人生に備えて生活を見直す時期でもあるのかな、なんていうふうには感じましたね。まあ、私あんまりそんなに生活悪いわけじゃないんだけど、自分の中では夜型だったのがすごい気になってたし、睡眠不足もすごく気になってたので、この2つが変わればもっと良くなるかなっていうのはあって、そのタイミングだった気はします。残りの50年をさらに健康に生き生きと自分のやりたいことを実現していくためには絶対健康が必要だし、その健康を作るために生活を変えたりとか睡眠を長くとったりするっていうのが大事だから、それを見直す時期だったかなっ ていう気はします。この時期にね、ちゃんと自分の生活習慣を見直せるかどうかがこの先の健康を決めていくと思うんですよ。だからいいタイミングなんじゃないですかね、女性にとってね、こういう時期があるっていうことは。それから自分の心とか生き方と向き合うタイミングでもあるかなというのは感じました。お子さんがいらっしゃる方っていうのは特にそうだと思うんですよ。だいたいこうお子さん大きくなって就職して結婚してって巣立っていく時期だと思うので、次の自分の人生を考えてもいい時期じゃないですか。本当にね、自分のためにお金使えるようになるし、だからこの先どういうふうに生きていくのか、どういうことを実現していきたいのかっていうのと向き合う、自分の心や人生ともう一度向き合う時期でもあるのかなって思います。まあ、それをこうネガティブに捉えるんじゃなくて、ポジティブに本当のこう自分のやりたいことができるようになってきたとか、そういうふうに考えられる人は意外とポジティブにこの更年期過ごしているような気がします。はい、ということで、同世代の皆様、ぜひね、一緒にこういう更年期のこと、体のこと、そして心のこと、生き方のことなんかも考えていけたらいいですよね。私なんかこの同世代だけじゃなくてももちろんいいんだけど、こう何かみんなで集まる機会作りたいななんて本当に昨日思っちゃいましたね。どうしようかなって今考えてます。全くね、仕事、私のこの体の仕事を無視して会うっていうのもいいんだけど、絶対体の話になるじゃないですか。だからどうしようかなと思ったりとかね、ズームでお茶会をするとかでもいいけど、なんかウォーキング会をしてその後みんなでお茶するとかでもね、楽しそうですよね。そんな会をこう本当に交流目的でやってもいいのかななんていう気はします。まあ、もし興味あるという方いたらコメントでもください。はい、あとね、そうそう、5月24日ヘルシーイタリアン食事付きお腹引き締めワークショップまだ募集しておりますので、こちらもね、来ると終わった後、終わった後っていうのはお腹の引き締めワークショップが終わった後に懇親会がついてますので、この時にいろんなお話ができます。よかったら来てください。こういうのやればいいのかな、なんか私友達とかやっぱり飲食店やってる人がいるので、そういう人のこうお店に行って似たようななんかワークショップ付きの懇親会みたいなのやろうかな。昔ね、ストレッチ教室をコーヒー屋さんでやってて、終わった後にみんなでコーヒーを飲むっていうことをやってたんですけど、それもすごく良かったんですよね。なので月に1回とかね、こういうお店を巡ってワークショップして何か食べたり飲んだりしてお話をするっていう機会が、交流の機会があると面白そうですね。ちょっと考えてみようかな。ということで今日はここまでです。それではメグでした。